説教使命増田琴牧師です。
主にある皆さん、ご一緒にアドベント第3週の礼拝を迎えることができましたことを心から感謝をいたします。3本目のろうそくが灯され、クリスマスを迎える日を待ち望みつつご一緒に歩んでいます。対抗節アドベントと呼ばれます。このアドベントの時期はクリスマスを待ち望み備える時期です。たくさんの準備が行われます。しかしそれは行事などの準備をするという意味ではなく、もちろんそれも大切なことですけれども、何よりも救い主を迎えるということを備える。私たちがイエス・キリストが世界に来てくださったこと、今もクリスマスにおいて神が私たちの世界と私たちの人生に来てくださることを迎える、その備えをしている時期です。アドベントの時期に今年は教会学校でページェントを行おうと練習をしています。ページェントと言いますのは降誕劇のことです。イエス・キリストの誕生、その経過を劇で行うものです。キリスト教主義学校の幼稚園、学校などでも行われてきました。聖書の言葉、賛美歌、そしてセリフなどが入ります。楽しい時です。聖書、特にルカによる福音書に記されたイエス・キリストの降誕の物語が下敷きになっています。実はルカによる福音書そのものが物語形式といいますか、劇のような仕方で救い主の誕生を伝えています。劇のようなと言いましたけれども、宗教的な題材の歌劇、例えばオラトリオと呼ばれますけれども、そうしたものもあります。有名なのではヘンデルのメサイア、この時期に上演されることも多いですね。聖書の題材から取られた、そうした聖書の言葉と歌によるもの思い出されます。こうした降誕劇の中に出てくることはあまりないのですけれども、ルカによる福音書には4人の歌を歌う人が出てきます。4人の歌を歌う人、1人が今朝出てくるザカリアという祭司です。そして2番目が少女マリアです。3番目と4番目はシメオンとアンナと呼ばれる預言者です。今朝私たちはご一緒に礼拝の中で賛美歌182番を歌いました。賛美歌21、皆様のお手元にありますこのところを開いていただきますと、この182番の上にはザカリアの預言と書いてあります。つまり今日これから読む聖書の箇所、ザカリアという人の歌がこの賛美歌になっているわけです。その前にはシメオンの唱歌があります。そしてその前にはマリアの賛歌があるわけですね。ルカによる福音書に収められている4つの歌がこの賛美歌21には収められています。クリスマスは歌で始まるのです。でもその歌を歌う人にちょっと特徴があります。どういう人が歌っているか、この4人のうちの3人は高齢者です。ザカリアも、そしてシメオンとアンナも高齢者です。マリアは少女です。つまりこの4人、歌を歌う4人は高齢者と少女が歌を歌っているということなんです。今私たちの社会の中で少年で忙しく働いている、そういう人たちによるのではなくて、むしろ弱いを重ねて自分の人生というものにある程度もう見通しができている、あるいは限界を持っていると思っている人、少女マリアはむしろこれからの自分の人生に何か大きな世界を揺るがすような出来事が起こるなどとは思っていない、そういう人たちによって賛歌、褒め歌というものが歌われている。 これがルカによる福音書によって伝えられているクリスマスの歌です。そして私たちは褒めたたえる歌、先ほどのザカリアという人が歌ったのはサンクトゥス、ベネディクトゥスと呼ばれる褒めたたえよという言葉で始まっているのです。ラテン語でベネディクトゥスというのは褒めたたえよという意味です。その最初の言葉からこの歌はベネディクトゥスというふうに言われています。褒めたたえる、褒めたたえるという言葉はもともと大きくするという意味です。何を大きくするかというと神を大きくするんです。歌うことによって私が大きくなるのではなくて神が大きくなる、神の働きが今私においてなされようとしている、行われようとしている、そのことを私は褒めたたえて歌う、それがベネディクトゥス、褒めたたえよという歌です。そう考えてみますとこの4人が歌うために選ばれているということを私たちは改めて大切な意味を見出していくように思います。自分の可能性、自分の力、自分の功績、それを私たちは歌うのではない。神がこれから始めようとしてくださっていること、神が私の身に人生に起こしてくださっていること、それはこんなに素晴らしいことなんだ、それを歌うっていうことですね。礼拝における賛美歌はそういうものです。そしてこの時ザカリアという一人の人が選ばれました。彼はユダヤの神殿に仕える祭司でした。宗教者です。ザカリアとエリサベトの夫婦高齢になっておりましたけれども子供がおりませんでした。この祭司ザカリアはこの当時ユダヤの神殿にはなんと2万人近い祭司たちが仕えていたというんですね。24の組に分かれておりまして、だいたいその中でその日に誰が香を焚いて鳥なしの祈りをするのかということをくじ引きでやってた。ですから1000人もいるわけですから自分がそれに当たるっていうのはおそらく一生に1回ぐらいだったと思います。なんとその一生に1回のチャンスがザカリアの時のところに巡ってきました。彼は今神殿の中で香を焚いて祈りを捧げています。香を焚くというのは非常に大切なのです。その香りが、良き香りが神様のところにも届くようにという意味で香が焚かれていました。神殿の外には祈りを合わせる多くの人たちがいます。そしてその代表者として彼は今ここで祈りをしている。一世一代の、まあこういう言い方しては何ですけども晴れ舞台ですね。礼拝の中でさまざまな司会をしてくださる方、奉唱、アドベントの歌を歌ってくださる方、さまざまな奉仕があります。もし一生に一回のそういう舞台だったら緊張します。一番心の中で思うことはつつがなく何もなく最後までうまくいきますようにということですよね。でもここに現れたのが天使なんで、そのザカリアのところに天使が現れました。天使が現れて、そしてこのザカリアに対して大切なことをここで伝えようとしています。聖書の中で天使という存在が出てきます。私たちはそれこそ降誕劇の中で羽が生えている白い衣をまとった人のことを天使と考えやすいのですけれども、これはイザヤ書から取られた、そういうこう、まあ、ビジュアルですね。必ずしも白い衣や羽が生えているということではありません。むしろ本来は神の言葉を伝える神の使者という意味です。アンゲロスですね。そこからエンジェルが出てきているわけです。その神の使者がザカリアの前に現れました。天使が現れるというと何か素晴らしいことを想像しますけれども、聖書では天使というのは人生の予定にないことを伝える人なんです。ですから厄介な存在です。人生が引っかき回される、安寧としていた人生、ある程度の年齢になりますとこの1年間が終わってきたときに大可なく過ごす日々というものが心に染みるんですね。 もういろいろな働きでも仕事でもそうです。大過なく、大きな過ちがなく過ごせたことが嬉しい。そうです。私もそういう年齢に差し掛かってまいりまして、差し掛かってじゃなくてもうとっくにそうなってるんですけれども、思いますことはですね、ダメージを受けると心も体も回復するのに時間がかかるんですね。なのでその回復までに時間がかかるから、なるべくそういうことがない、平穏で何もない、そういうことがありがたい、心から思うわけです。でもその自分の人生に対してもう先がだいたい見えている、もう最大の晴れ舞台は今日終えたら、このあと私は神様のところに召されるまでもうそう大した大きなことはないかもしれないと思って、その晴れ舞台に臨んでいる、そのところで天使が現れるんです。いやー、今現れてほしくないな、もうちょっと別の時、もうちょっと別のなんか違ってる時。そうですね、私たちの信仰生活もそれと似た面があると思います。神様が介入してこられることを期待してないんです。無事に進むことを期待しているんです。神様が直接語りかけられて、そして介入される、働かれるっていうことを考慮に入れないで、私たちの計画、私たちの行い、そういうふうに考えています。つつがなくそれが進んでいくことが私たちにとって良いことだ。ザカリアだってそうです。もしかすると教会もそうかもしれません。神様が介入してくださることよりも私たちの予定、私たちの計画、クリスマスまでの準備、つつがなく対価なく、でもそこに神の使いが現れる。引っかき回されるんです。あなたに慰めが与えられる、あなたに新しい命がザカリアとエリサベトの間に与えられる、あなたの人生は慰められるだろう、そしてそこから新しいチャレンジと新しい冒険が始まっていくだろう。いいえ、先が見えた人生だと思ってたんです。でも彼にはその冒険を呼び覚まされるような神様からの聖書の言葉が伝えられていきました。アドベント、対抗説のことをそう言いますね。この言葉はアドベンチャーという言葉と同じ原義から来てるんです。元の言葉です。アドベンチャー、冒険のことです。つまり私たちがクリスマスを待ち望むということは、何かつつがなく進んでいけばいいということではなくて、神様と一緒に冒険しよう、私の人生において、もう予定されたその規定路線を進んでいくということではなくて、何が起こっていくかわからない、でもそのことを心待ちにして一緒に歩んでみよう。アドベントはワクワクする時期です。そしてザカリアはこの時から新たな人生を歩み始めることになりました。ザカリアはこの時に予言して言われたのは、あなたとエリサベと高齢になっている二人のところに新しい命が与えられる、洗礼者ヨハネと呼ばれることになった人です。そのところからザカリアは恐れを抱きました。何の印によって私はそれを知ることができますか。私たちはもう年を取っているのです。そういう可能性はありません。印が与えられました。ザカリアは口が聞けなくなった、つまり沈黙のうちに過ごすようにと強いられたんです。自分が話すことではなく、神が私になしてくださることを聞くように、味わうようにです。そしてそこからルカによる福音書1章の76節79節という後半部分に、こう洗礼者ヨハネの働きについて書かれています。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。洗礼者ヨハネ自身がイエス・キリストの預言を、イエス・キリストの働きを備える、道備えをするものとなりました。主に先立って行き、その道を整え、主のため民に罪の許しによる救いを知らせる。それが洗礼者ヨハネの務めです。面白いと思うんですね。 なぜ面白いかと言いますと、ザカリアという人祭司です。祭司というのは神殿に仕える宗教者です。つまり神殿体制というものを中心となって守っていく人なんです。でもその子供として生まれた洗礼者ヨハネは預言者です。預言者というのは、もし時の異星者や神殿などで仕える宗教者が神の意志にそぐわないことをしていた、それに対して批判する人なんです。聖書の世界というのはこういう内部の批判という視点を持っているんですね。地の塩であるということは、いいダクダクとみんながイエスというふう、そういうことではない。これは神の意志ではないと、そう信じたならば一人であってもノーを言う。これが預言者的精神です。そして洗礼者ヨハネはまさしくその預言者としての精神を持って荒れ野に出ていきました。神殿ではなくて、その荒れ野から呼ばわった、神殿の中で祭儀が整えられ、麗しい礼拝が行われている、でもあなた方の心は神に沿って生きているだろうか、神の御心を行おうとしているだろうか、そう問いかけた。それが洗礼者ヨハネ、預言者的な精神です。荒れ野で呼ばわる声、批判的なそういう声です。そうした働き、それがなんと祭司の家系から出たんです。そのままなら洗礼者ヨハネも祭司になって、同じようにこのイスラエルのユダヤの神殿で仕える人になったでしょう。そうではないんです。批判的精神を持つ者がこの祭司の家系から生まれた、これはとても大切なことです。信仰というのは批判的継承です。そうした私たちにとって本当にふさわしいものがここにおいて行われているだろうか、今の私たちにおいて表されているだろうか、そのことを常に私たちが問うていく、それも大切な継承だと私は信じています。そして洗礼者ヨハネはまさしくそうした働きを行いました。それはどういう働きだったのでしょう。ルカによる福音書1章78節から79節にはこう記されています。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和に、平和の道に導く。クリスマスって明るく楽しいお祭りだと私たちは考えていますけれども、聖書が伝えているクリスマスというのはむしろ暗闇の中にある人を照らす、そういう喜びがあるものなのだ、心に留めたいと思います。皆様の中には今年もしかすると辛い思いをして苦しい経験をして、とてもクリスマスを喜んで迎えるなどという思いにはなれないとお思いになっていらっしゃる方もおられるかもしれません。今年大事な方を天に送られた方もおありになるでしょう。私もその一人です。しかしむしろそういう中でこそクリスマスのメッセージが届いてほしい。暗闇の中に死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道へと導く。共同緑ヶ丘教会はクリスマスにテーマを定めました。それは世界の平和、希望の火を灯そうというテーマです。世界の平和を祈るクリスマスはそういう時としたい、大きなテーマです。私たちが一つの教会ではなかなか世界の情勢を知ることができず、このテーマを掲げたけれども、実際にどうしたらよいだろうかと思っておりました。その時に信徒の友という雑誌がございます。この信徒の友の12月号が平和の君を待ち望むと題して世界の状況を知らせています。 アドベントの祈りと題して世界の各地の今の状況を知らせてくれています。特に子どもたちが厳しい状況に置かれていること、2022年にウクライナ危機をきっかけとして2022年10月の段階でウクライナ国内では660万人が国内で避難生活を送っています。1400万人が周辺諸国への避難を余儀なくされています。紛争は360万人の子どもたちから教育の機会を奪っています。また目の前で暴力や死を目撃したことによって150万人の子どもたちがメンタルヘルス、精神的な問題を抱えると言われています。紛争の影響を受けているのはウクライナの子どもたちだけではありません。今回の危機の影響で蔓延している食糧難により物価は高騰して世界中の人々の暮らしを圧迫しています。特に貧困に苦しむ世帯で家計面、精神面での影響は大きく、2035年までに1億1000万人の少女たちが児童婚、まだ10代半ばに差し掛からない前に強制的に結婚をさせられるという、そういう恐れがある。また餓死の危機に瀕して4秒に1人の人が命を落としているのが私たちの世界です。そうした世界の状況の中で、しかしそこで語られているのは途方もないような世界の姿だけではありません。そのことのために祈り、それぞれが国よりも人の平和を目指す、そうした働きを行っている国際的な NGO の活動もあります。痛みを持つ一人一人の顔を見つめながら支援に携わっていく。ウクライナの国際宣教団体御言葉の宣言という国際的な NGO があるそうですが、そのディレクターのチェスラウ・バサラさん、この方はポーランドで国際宣教団体を立ち上げて、ウクライナ侵攻後ウクライナに命のパンをという活動に携わっておられます。ウクライナからポーランドには200万人が移住しているそうです。避難民を受け入れている家庭もあり、また教会もあります。ポーランドの人々や教会の働きのために祈り支えている働きです。またこの信徒の友の特集の中で私が関心を惹かれましたのは、私たちは日本は豊かな国で、日本から何かしらの支援や働きかけていく側だと思っていますけれども、ミャンマーから日本へ来たトゥカンクップさんという方が紹介されていました。トゥカンクップさんは日本バプテスト同盟広島平和教会の牧師をしておられますけれども、東京に来られた当初はさまざまに東京の街がクリスマスになるともうキラキラと輝き、クリスマスソングが至るところで歌われていて、ああ東京、日本はクリスチャンのキリスト教国なのかと思った。しかし実はそうではなくて、そして日本で自殺者が多いということにショックを受けて、彼は牧師となることを決意されました。ミャンマーでも貧しい西部の出身だそうです。受けられるのは義務教育のみ、高等教育のチャンスがありません。2015年の民主連盟が政権を取ってから、子どもたちの教育のためにお金が使われるということに希望を抱いたそうですけれども、昨年の2月軍事クーデターが起こり、特に地方の子どもたちは難民となって教育が受けられていない、そういう事態があります。経済も急速に悪化しています。ミャンマーは仏教国ですけれども 5% はクリスチャン、キリスト者がおられるとのことです。クリスマスにはごちそうを一緒に食べてお祝いをしていたけれども、昨年は礼拝のみでごちそうの分は困っている人たちのため助けるために捧げられたと記されていました。暗闇が濃ければ濃いほど クリスマスの光は輝く。それを灯そうという人の心の中に平和の灯火が灯されていく。それがクリスマス。そのような思いを持って私たちもクリスマスを迎えさせていただきたいと願っています。アドベントはアドベンチャーです。もしあなたの人生に予定のない神様からのコールが、呼びかけが、あなたもこういうものに加わってみない、あなたもこういうことやってみましょうよ、一緒に祈りましょう、賛美をしましょう、そんな呼びかけがあったら、皆様もその場で、あなたのいるところで、あなたの目の前にいる人のその顔を思い浮かべながら、ご一緒にそのことに加わっていきましょう。2022年のクリスマス、希望の火をご一緒に灯していきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たちの暗闇に来てくださることを信じて感謝をいたします。しかしながら、私たちの闇は深いのです。憎しみと対立から抜け出す道が見出せないように、がんじがらめの中に置かれているように感じます。しかし主よ、あなたは確かに来られました。そして今もなお私たちに働きかけ、あなたも光を灯しなさいと、私たちの心に、私たちの人生に火を灯してくださいます。私たちも暗闇のようであった孤独と絶望の中にあった人生に火を灯していただきました。その火を持って隣人のところへ参ります。今週の歩みのすべてをあなたが支えてください。出会う人たちとの間に平和を形作ることができますように祈るものとさせてください。そして私たちの間にあなたの平和を形作らせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。